駆け出すラジオ。はい、ありがとうございました。かけたすラジオ収録でございます。レンガ堀尾です。
DNA 池上です。お願いいたします。これまあ、
はいはいはい、
多分合ってるんやったら2月の13日の配信です、ね、
はいはい
はい、はい、建国記念日というのがありまして、2月の11日がそれ火曜日祝日で、でまあスケジュール決まってるで言ったらね、その大阪にエルセランっていうホテルがありまして、そこで関西演芸協会祭りと題しまして、年に1回ちょっとデカめなやつやってるんですよ。
やってますよね、はい、大きいやつ
で。それの、公演が、まあ、2月の11日にあって
終わったばっかり、ね、
終わったばっかりぐらいの、はい、
どうでしたか今年は。
わかるかわかるか。いや、ほんまね、これね、あの大体、3公演やってるんですけど、で今年2025年度は2公演になって、
はい、
1公演自体がもう4時間の大所帯で、
あ、少なくなったけど長くするっていう、
長くなって中入りが込み込みやってっていうので、はい、4時間の公演を2回回しやってて、
はいはいはい、
でその一部の公演の方に僕出るんですね、
はい、
で把握してる限りでは、私が出番3番手かな、
はいはいはい、
うん、でネタ時間7分かなんか言われてて、
はい、
で10時半から始まるんですよ、
はい、
で10時半から始まって、もう多分10時45分にはもう出番が終わってると思うんですよ。
なるほど、もうパッパッパって、
はい、ざっくり計算で言うたら、
はい、
だからまあ間違いなく11時までには出番が終わっている、
はい、
ただまあ演芸協会の私役員をしているので、
はい、
多分そっからまあずっとまあスタッフ業務してっていう感じになるんですよ。
大変だ。
ほんで前の時は、その立春寄せっていうのが2個あって、若葉寄せっていうのがあって、その若葉寄せって方に出とった
んだよね。ああ、そのイメージなんですね、はいはい、
でそれで、劇場の入り時間がまあ例えば9時とかなんですよ、
はい、
で9時入りにしてのどんどんどんバーッと時間が経過してて、立春寄せ若葉寄せっていう段取りなんですけど、はい、で若葉寄せがまあ6時半、夜の6時半、開演、
はい、
で、まあ、会長の挨拶とかがあって、でトップ出番が藤井もやしってやつ で、
はい、
で私が出たりとかする流れがあるんですね、
はい、
だからまあ漠然と、まあ6時半から始まって、まあ、6時45分ぐらいに出番があるんかなって感じなんですよ、
はいはい
はいはい、せやからまあね、9時入りして18時、45分ぐらいにまあ出番があると考えたら、まあ、ざっくりですけど、まあ、あの 9時間後とかにあの出番なんですよ、劇場入りしてから。でそれ普通に疲れてますからね。
気抜けますよね、
はい、普通に疲れてるんですよマジで。
そりゃそうでしょ
う、うん、でそっから7分間ネタするってなってもね、もうギリギリまでも手売りのチケットも受付でやってるから、もう会長の挨拶が始まってても受付におったりとかしてて、でパパパパーって行って衣装着替えてドーンって出るから、もう出囃子、もう鳴り物のほんまに生音の出囃子なんですけど、
いいです、
それがもう鳴ってるところでタタタタって袖に行ってフワーって出るから、もうほんまもうね慌ただなんですよ、めちゃめちゃ慌ただで、
わ、
うん、ほんでそんな中は若葉寄せで僕はチケット50枚ぐらい売ってるから、
すごい、
うん、それからまあ僕のお客さんがほぼ多いんですけどっていう状況下の中でするっていう、これまた大変なんですよ。
なんかすごいですよね、なんか、うん、そういう一大お祭りみたいなのがあるっていう、はいはい、うん、ね、しかもそれが先輩ばっかりなわけじゃないですか。
そうですね、
それはすごいですよね、
う
ん、
まあそれを目標にというか、そういう環境に入りたいのと思って演劇協会入ったんで、やっぱりね、どうしてもフリーランス事務所を入らずってやってたらね、その縦横の関係でいうとほぼほぼないから、
はいはいはい、
師匠という、ね、そういう関係性 も当然ないしって考えた時に、その園芸畑に足を突っ込んでいないっていうようなキャリアをずーっと続けていってたら、やっぱこれはいかんなと思いまして、でなっても園芸協会入って一応役員にもなれたかなっていう感じなんですけど、ただでもあのコンビとしての仕事は多かったが、まあ、ピンとしての仕事が少ないので、なので、まあ、なかなか、まあ、ちょっと難しいなっていうところはあるんですけどね、うん、言うてそうそうそうそう、
もう池上さんの年齢で言ったら真ん中ぐらい、
真ん中
より人と下、
より下ぐらいかな。でもまあ若手言うてもほんまに少ないから、西根 くんが一番の若手で考えてもさ36とか7とかやから、うん、で僕が40今年で3になるんで、でそれでもね一応若手扱いやし、会長とかが80何歳やだから4歳5歳6歳ぐらいになるんかな、うん、だからもう強烈ですよね。だから80歳とかで余生の出番とか組み合って出てはるで考えたら、今からまだそんなプラス40してからも余生出てるんやみたいな。
でももう普段は出てない方ばっかりだ、
ね、そうですね、うん、でもまあそうやって、うん、寄せあったらネタしやるし、まあ、テレビとかも出てやったりとかするとかっていうので、なんかわーすごいなって思いますね、うん、それ同じことできるかって言ったら、まあ時代が当然変わってるからまた違うものになってるんでしょうけど、それでもまあ、若い本師匠とか歌歌ってはったりとか、はい、TikTok とかやりあったりとか、もうそんな精力的やし、全然僕できてへんなって思いますね、もう SNS に関しては。
はいはいはい、はい、
でも堀尾さんね動画編集してやるから、
うん、
うん、そっち方面強いじゃないですか。
でもまあ誰でもできるんでね、結局そのプロと比べたらっていうね、うん、素人に比べたら、
うん、
まあ、やり方は知ってるよってだけで、うんうん、ねえ、
まあ、その要するにバズるかどうかの話ですかねそれって、うん、でまあ、元々吉本で芸人やってて今 YouTuber になってる京都での情報を発信するこたつ班っていう子がおるんですよ。でそのこたつ班はもう元々芸人で辞めて、で今はもう、うん、チャンネル登録者数9万人とかです
ごい、
うん、もうしっかりでそれこそこの前蝶野さんとかとロケしてました。 YouTube 内で、うん、京都のイオンかどっかかな、うん、でそれ やってて、もういろんなもうあんねんなとか思って、
すごいですね、
うん、それは
ね、
うん、
まあ夢はあるっちゃありますけどね、そういう面で言ったら、
うんうん、
なかなかね。
ほんでその YouTube やったきっかけも言うたら芸人辞めてグズグズしてて、とりあえず働きたくなかったから、なんとなく始めたのがもう言うたらパソコンも何も持ってない状態で、だから動画とかがそういう編集とかが好きやからとかじゃなしに、働きたくないから始めたんですよ。でそれで学んでいって、カメラ買ってノートパソコン買ったりパソコン買ったりとかして揃えていって自分でやったんですよ。だから入り口そんなんやったのようやれたよねって、もう出だしも知ってたからよかったー言うて、ほんでその今はなき味噌のビルのベニツルでイベントやってくれって頼んで、ほんで やらせてくださいありがとうございますってもう言うてくれて、ほんでチゲットでサイト作って、んだからもう当日完売ですわ。
もうファンイベントみたいな感じのことはすごいな、
はい、ほんなもう YouTube 見てはる人が来るから、もうそれはもうね新潟から来てますとか、はい、方々から来てるんですよ。うん、ほんでもう言うたらそのチケットなんて55のキャパに設定したんで、そのプレミアチケットですわ。でそこに来たのが当時白芸ってところでやってた時に、毎月トークライブしてたんですけど、でチケット売りもするけど全然お客さん入らないと、うんうん、でもそこで足利通ってくれたのが2人のお客さんがおって、うん、その2人のお客さんは中学生なんですよ、うん、お笑いが好きな中学生、うん、でそのお客さんおるから成り立つみたいなトークライブ、
はいはいはいはい、
でその子らがまあテスト勉強があったりとかしたら来れなかったらもうゼロ人で開催できないって感じだったけど、まあまあ来たんやからまあビールなもの飲んで帰りやとか言って、その白芸でカレー食わしてあげたりとかしてっていうのがまあずっと彼の中にあってみたいな、なんかその残ってたらしくって、でこういう満席の状況をまあ池上さんに見せれたのが本当良かったですって、でプラスその中学生の子らももう今大人になってもう東京に行ってたりと結婚してたりとかするけど、その55人の中の2人なんですよ、うん、招待でしてあげて、なんかいろいろあったけどよかったなぁ言うて、うん、報われてるんちゃう言うて、まあまあこれからです言うてたけど、うん、
はあ、すごいいいドラマみたいになってますね、
うん、今なんか よかったなぁ言うて、うん、なんかそういうね動画においてで言うとはもう成功したんじゃないかなと思いますね、うん、だからなんか僕もなんかタイミングでツイキャスとかなんかいろんな配信やりましたけど、やっぱり芸人っていうのがちょっと足かせになるなとか思いましたもん、
うん、
ほんで吉本の芸人でジャニーズめっちゃ好きなやつがおるんですよ、で彼らは彼らでその YouTube ラジオで配信してましたけど、ジャニーズのチャンネルをするときは芸人を隠してるんですよ。
ああ、でも犬みたいですね、うん、やっぱなんか TikToker とか YouTuber とかも芸人やってるって言わないってい
う、うんうん、ああそうなんですね、 ほならもう再生回数がもう4000とか5000とかなってて、もうバーンって跳ね上がってるんですよ。まあだからもう足かせ手かせなんちゃいますかね。
だから芸人ってやると、うん、なんか面白いこと言ってても、うん、芸人なんだからもっと面白いことやれよとか、うん、なんかつながりができて、うん、もう芸人だからでしょって言われちゃうんですよね、うんうん、だから素人が、うん、面白かったら、うん、こいつら素人のくせにおもろいやん、
うん、
芸人になると同じこと言ってても芸人なんだからもっと面白くできるだろうなっちゃうんですよね。
だからなんかそう思いましたわ。だから動画見るにあたってもなんかこうパッと見た時に、あ、なんか一般人さんかなとかね、普通の人かなと思って見る方が多分、うん、見る側もそれ見やすいと思いますわ。
うん、で芸人売れてない芸人ってレッテルになっちゃうんで、
うん、ただただね。
そ
う、
だから俺のチャンネルが一番良くない、うん、中途半端に芸人な
んで、
かといって芸人のこともちょっと発信したいなっていう気持ちも、
はいはい、
本当はね芸人のこと一切発信しないで、うんうん、もうね、うん、やってる方がいいんでしょうけど、うん、でもまあどうしてもねって思っちゃいますね、うん、話題がやっぱ芸人の話になっちゃうじゃないですか。で芸人隠してるのになんかお笑いライブやとかで話してるのも、うん、誰なのこの人たちってなっちゃうしっていう、まあね、むずいなー。でもやっぱそうやってね、うん、ちゃんとうまい具合に切り替え、
いや作戦ですよ、
多分ね。作戦がね、うまいことハマってるんでしょうね、うん、大事ですからね、そういうのは、
うん、どうやったら見られるかなってところが一番重要ですからね、うん、あ、そうかと思って見てて、
だから結構俺底辺の人生を歩んでる人の YouTube 結構好きで、うん、
あ、
なんか僕がよく最近見てないですけど、うん、あのただフリっていう、ただのフリーターっていう変なもう、うん、もういや40手前ぐらい、30半ばか後半ぐらいの、うん、ほんと半分引きこもりみたいなフリーターがいるんですけど、うん、それの動画とか見てますね。
その何をしてやるんですか、動画の
日々の不満と、
うん、
たまに婚活してるんだけど、
うんうん、
まあ、婚活だリアル婚活ですね。赤松さんがやってるような異性婚活じゃなくて、うん、もうリアルマッチングアプリとかでちゃんと会いに行ってみたいなの やつとかそういう本当でもたうまくクソみたいな人なんで、
はいはいはい、
なんかうまくいかないこと、ただうまくいかない人生がうまくいかない、
うん、
金ないフリーターなのにもうブランド物の服買っちゃうとか、で見た目も本当気持ち悪いんですよ。なのにそういうブランドモンド服買って自慢してるとか、うん、だからもう終わってるじゃないですか、
うん、
そう、だからそういうの見るの結構好きなんですけど、
それでまあざっくりですけど、どれぐらいの再生回数あるんですか。
いや結構あるんですよ、そいつ10万人ぐらいいるんですよね。もっといるのかな、ただフリって。なんかだからそういうなんか自分より下を見たいっていうのはいるんで。
なるほどなるほど。
芸人とかだったら俺か行く道はそっちなのかなっていう特技とかが、だからバカよあなたはの新藤さんも自分のチャンネル以外で芸人隠して行く YouTube チャンネルやってるんですけど、それはもうおじさんただ家にいるだけっていう。
ほ
う、だから新藤さんが家でどうでもいい話をブツブツブツブツ言ってるだけっていうやつやってますね。まあそれはそんなにバズってもないんですけど、うん、だからそれは書く、まあバレしてる ね、してはいると思うんですけど、まあ全く知らない人がね見てね、ほんとおじさんがただ家でブツブツ言ってるだけだっていうチャンネルとして見てることもあるんでしょうねと思って。
まあだからもう2025年はちょっとまあ動画のなんかやり方も変えていきたいなって感覚はありますか。
僕ですか、うん、あんまないですね。ただそんなに凝ったもんやらなくてもいいかなとは思ってます。結構ね編集こだわったりとかやってたんですけど、
うん、
まあそこまでやる必要ないかなというのと、うん、まあもうちょっと、
うん、
そのこの間俺がん検診行きましたとかいう、
うん、
そういうなんか人生の切り売りみたいなのをやっていこうかなと。別にが
ん
検診行って、
うん、
なんかおもろいことあったわけじゃないんですよ、
うんうん、
ただこういうことやってきましたっていう話をする
っていう、はあ、Vlog に近い感じですかね、
うん、のトークバージョンですね、
はあはあ、
うん、
まあでもほんまそうなんちゃいます。なんかトゥルーマンショーじゃないけど、うん、なんかそういうなんか誰かの人生垣間見るみたいなのがおもろいんちゃいますかね。
そういうのでいいのかなっていう、
うん、
まあ宝くじ当たったら、うん、もう名古屋市内の風俗どこが一番いいかって、うん、
いやそれやったらぜひともマッサージのリラクゼーション
リラクゼーションでどこのババアが一番良かったかっていうのを、
うん。
まあそういうの本当にお金ある人がやったら、うん、めっちゃ重要あると思うんですよ、ね、
あ確かに
今日はここに行きます、
はいはいはい、
でなんかエロさ5点マッサージ2点とかでやってったらね、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。